はい、今日のところで、イザヤ書のいわば第一部というべきですねものが終わるわけなんですね。で、これ使われている用語とか内容からですね、40章から以降とは相当内容が違うということが、まあ、分かるわけなんですね。40章から55章までが一区切り、そして56章から終わりまでがまた一区切りということになっておるわけです。で、今日のところでそういう意味ではですね、イザヤ書の第一の部分ですね、時代も違うわけです。用語が違う、書かれている内容が違うというようなことで、だけどイザヤという名前を冠して伝えられてきたわけですね。まあ、本質的には誰が書いたかっていうのはあんまり問題でないわけなんですね。例えば創世記、出エジプトで誰が書いたかって全くわからないわけです。詩編の相当文でも誰が書いたかわからない。創世記のようなものは何千年の人間が書いて、非常に古い文章の中で極めて内容的に卓越しているわけですね。だけど不思議なことに、あのような啓示に満ちた書物を書いた人の名前を伝えなかったわけです。神様がそういうふうに伝えさせなかったということになりますね。それはとっても考えてみたら驚くべきことですね。ああいうような文章を何千年とも二度と書けない文章ですね。創世記って非常にこの重要な内容を持っている。それでも名前はわからない。それで、この40章から、まあ、まあ55章まではですね、イザヤ書の名前冠せられているけれども、非常に霊感を受けた預言者だと、いうことは内容を見たら分かるんですね。で、この40章から見たらですね、帰還の約束と書いて書いてありますよね。39章を見たらバビロンからの人が来たと。そうしてですね、この今日のところの最後の方を見たら6節で、ことごとくですね、バビロンに運び去られる、何も残らなくなる日が来ると、こういうこと書いてます。で、そういうこととこの、帰還の約束、もう帰るんだと、荒野に道を備えるという有名な言葉ですけど、これとどういうつながりがあるか。これはバビロンに捕囚になった人たちが帰るという、その頃の予言なんですね、40章以降は。ですから、このイザヤのこうした時代、この今日の39章のですね、かなり細かに書いてありますね、バビロンの誰それとか、この頃からおよそ大まかに120年ぐらい後の時代にもなってくるわけです。いや、もっと後になるわけです。いや、120年ぐらい経ってから本当に運び去られるわけです。それから50年経ってから帰還できるわけです。だから実際はですね、この39章のことから40章までは相当120年、250年、170年と、まあ、相当後の時代のことになるわけですね。大きなギャップがあるわけです。そういうことで、40章から全く様子が違った感じですね。バビロンから帰るんだっていうようなこと、こういったことが背景に、まあ、ずっとあるわけです。で、それが神の国に帰るっていうふうな現代的なですね、そういう内容ともまた重ね合わされて、具体的な歴史の中でこの帰ることができるという約束と、現代の私たちもですね、そういった神の国に帰れるという、まあ、そういったことと結びついてくるということなんですね。夕焼けもいてとかさっき歌いましたけど、これは次の40章以降ですね、神様のところに帰れと、イエス様に会えよということ。この39章はまだまだそこまでいかないところなんですが、それともう一つですね、ここで考えておく必要があるのは、バビロンとアッシリアの関係ですね。37章の前からですね、36章から見たらですね、どうだったかということです。36章、これも同じヒゼキヤ王なわけですね。36章を見たら、 ヒゼキヤ王の治世第14年にアッシリアのシナケルブリが攻めて登ってですね、そうしてこのヒゼキヤ王の国、ユダの国を脅迫したわけですね。もう全面降伏しようと。そうしなかったら他の国々をアッシリアも侵略して征服してきたから、それと同じようになると。それまで周囲の国々、アッシリアが征服した国々もいろんな神々を信じとったけど、そんなものは全部役に立たなかったと。だからお前たちが信じてる神も役に立たないと。そういうふうに言ってですね、このアッシリア王が、まあ、ユダをですね、まずこういう言葉の上で、動揺させて、そうして全面降伏させようとして迫ってきたわけです。でそれが嫌なら全部、まあ、滅ぼしてしまうというわけですね。侵略してしまうと。そのような状況だったわけです。そのアッシリアとこのバビロンとどんな関係あるかと。このアッシリアがですね、これが来て、実際に北のイスラエルは紀元720年頃に滅ぼされてしまうわけですが、でこの36章のところはその後なんですね。ユダの国しか残ってない。で北の方が滅ぼされて、ユダの方もですね、それから20年ぐらいしてからこのようにして滅ぼされようとしておったわけです。だけれどもヒゼキヤが必死に祈ったところがですね、不思議なことが起こって、そうして37章の終わり頃、37章の36節に奇跡が起こったわけです。ですから37章の30、ユダヤ書の37章の36、主の御使いが現れてですね、アッシリアの陣営で18万5千人もが死んでいたと。そうしてこのシナケリブは37であるように、そこを立って帰ったけど、自分のところで礼拝した時に突然殺されちまったと。このユダの国を攻め寄せて、もう風前の灯火としたと、このアッシリアの敵軍、たくさんの人、本当に不思議なことが起こって、まあ、撃退されたと、神の力に。そういうことだったんですね。だけどこの時まだアッシリアはあったわけですが、その後バビロン、新バビロニア帝国が起こってきたわけなんです。ですが、アッシリアのこういうふうに盛んであった時に、少しずつ終わり頃にバビロニア帝国が起こってきたわけです。そうしてこのようにアッシリアが滅んでから、その辺りを制覇したのが新バビロニア帝国だったわけです。だからこの39章のところではですね、まだそのバビロンの方は小さかったわけですね。そこで何のためにこのバビロンの方が来て、どうしてこのヒゼキヤはたくさんものを見せたのか。これは新しく起こってきたこのバビロンの王、バビロンと結託をしてですね、そしてアッシリアからあのように非常に激しい攻撃も受けた、もう寸前のところで滅ぼされようと攻撃を受けるようになっておったわけですね。受けるようなそういう状況になっておったから、バビロンと組んでおったらですね、強くなると。まあそういうこともあって、バビロンの新興国に対してですね、自分はこんなに豊かなんだと、一種の同盟を結んだら、まあ、いいんだというふうな気持ちがあってですね、このように今見せたと。要するにバビロン王に権力、武力に頼って、そしてこのアッシリアに対抗しようということですね。そのために、まあ、バビロンにも自分はこんなに力あるんだと、宝物、宝物いっぱいあって頼りがいがあるんだということを、まあ、見せようとしたということなわけです。みんな見せたというんですね。よほど、まあ、信頼をしたという、こういう重要な宝物、宝物なんていうもの、バビロンのはるか遠い外国ですからね、全く知らない人にこんなものを見せるっていうのはそうないわけです。何でも機密ですから、まあ、そういう奇妙なものを見せたりまずしないはずなのに、このヒゼキヤはですね、病気が回復した後ですよね。この一節であり、病気になってもう必死に祈ったらですね、 ヒゼキヤは癒されたと、これが前から出てきたところだったんですね。もう本当に死ぬと言ったところを必死に乗ったらですね、そうしたらヒゼキヤは癒されたと、これは前の38章であったわけです。ですね、あの38章の前の5節のところを見たらですね、私は38章の5節にあったですね、私はあなたの祈りを聞き涙を見たと、だから寿命を15年延ばしてアッシリア王の手からあなたを救い出すんだと、まあ、こういうふうに約束されたわけです。アッシリア王から救い出すって約束されたんだけども、この病気が治ったという頃にですね、このわざわざ遠いところから贈り物をバビロンの方のですね、こう、子供のものを使者として来たという棚からですね、目で見えるものにはるばる来てくれたと、このアッシリアに敵対をされる可能性が今後もあったわけなのだけどね、この神様が守ってくれるというのにうっかり目に見えるものをはるばる来てくれたと、新しく起こってきたのに、まあ、そこで、学んで目に見えるものをうっかり頼ってしまうと。だからヒゼキヤはあれほど熱心に必死になって祈ってですね、そして今までも神様のために良いこともしてきた人だったけど、癒されて、まあ、油断をしたということがあるわけですよね。そうしてこんな風に、見せるべきでないものまで見せたと、まあよくあの、いうようなことで言えばですね、おだてられて舞い上がってしまうようなことはこれ誰でもありがちなことですね。普通ならば舞い上がらないのに、この非常に褒められたり、あの何かうまいこと言うと舞い上がってしまって言うたりいかんことまで言ってしまうとかですね、まあ、そういうようなですね、ヒゼキヤなように、信仰深く生きてきた人で、そしてもう死ぬと言った時に必死に祈って、それが神様に聞かれたような人であったのに、こういうようなことが最後にイザヤ書で書いてあるというのは、この位置づけですね、いつも言ってますが、前後関係、ここで大きな区切りで終わるわけです。ですね。こちら、40章を巻いたら、まあ、もう170年ほども、まあ、後になっていくということになると、なぜこの最後の区切りにこんな内容を持ってきたのか。でそこにこの聖書の書き方の特徴ということもあるわけです。で、この39章という大きな区切りの最後にですね、あなたが見せたものはみんなですね、みんな亡くなっているマンだと。ことごとバビロンに運ばされた。これはヒゼキヤにとっては非常に意外だったんですね。わざわざ私たちがはるばる遠くから一千何百キロも遠いところから来てくれたと。ものすごい友達だと。だからこれを見せたと。それなのに全部さらわれてそちらにバビロンに持っていかれると。そういうふうなことはもう全くヒゼキヤは想像もしなかったはずです。まあ、こういうふうな予言がまあ最後に言われて、実際に後の時代にですね、120年もしてから現実にこれが起こってしまうわけです。でそのことに関して、もうですね、実際にこの聖書の中でも書いてあるの一つだけ見ておきますが、歴史書ですね、歴史書、歴代史の下というのにちょっと、歴代史の下の36の18というところですね、歴代史の下の36の18というところを見てみますね。ですか、歴代史の最後です。722ページ。722ページ。歴代史の下の36章の20節から。 こでですね、バビロンが攻めてきて、そうして19あたりから見てもいいですが、神殿には火が放たれ、シェルサレムの城壁が崩され、宮殿はすべて怪人に帰し、貴重な品々はことごとく破壊され、剣を免れて生き残った者は捕らえられ、バビロンに連れ去られた。彼らはペルシャの王国に覇権が移るまで、バビロンの王とその王女たちのしもべな、まあ、しもべというのは、これ奴隷ですね。こうして主がエレミアの口を通して告げられた言葉は実現し、この地はついに安息を取り戻した。この荒廃の全期間をついて地は安息、70年の追加満ちたとか、これどういう意味かって、この捕らえられて行ってから70年って、実際は50年後だったわけですけども、ずっとこのように、カルデア人バビロンの支配が続いたということなんです、ね。まあ、こういうふうに、貴重なものはことごと破壊されて、そしてこの持っていかれたのは18節のと書いてありますね。ちょっと手前の36章の18節、彼は、ね、このカルデア人、このバビロニアのことをカルデアとも言うんですね。今の、17節にあるように、主はカルデア人の彼らに向かって攻め上らした。この王はですね、若者たちを聖女の中で剣にかけて殺し、若者も女も老人も容赦せずにみんな殺したと。彼は、この王は神殿の代表の最後のすべて、死の神殿の宝物も、王とその高官たちの宝物、宝物もみんな持ち去ったと。そしてこの非常に貴重な神殿をみんな燃やしてしまったというんですね。城壁っていうのはその後ずっと後になってやっと再建されたわけですけども、崩されたこれあんなようなところですね。なかなかそれはもう再建困難なところなんですね。まあ、こういうふうに、書いてあるように実際にこれが、まあ、成就したということになったんですね。はい。それで、この今読んだところ元に帰りますが、さっきのところでエレミアが言ったことは成就したとありますが、これイザヤもこのようにですね、最後のところで出てきています。そしてこのイザヤ書のですね、こういうふうにバビロンが起こってきて、それからだんだん攻めてくる、攻勢をかけてユダを滅ぼそうとしてくる、その状況の時のことがエレミア書に書いてあるわけです。ですね。イザヤ書はこのようにまでバビロンが起こってこないアッシリアの覇権を持っていた状態、バビロンがやっと起こってきた頃、それから起こってきてユダの国にとって大きな脅威になってきて、ついに滅ぼされていくと。で、そこで起こされた預言者がエレミアというわけですね。だからこの39章と40章の間に、このエレミアが あるわけです。まあ、そういったことはですね、この今残っているこれだけをいくら読んだからってわからないわけですね。39、4となんかずっと続いているようにも思うし、イザヤ書の後でエレミア書が出てくると内容そのものがですね、おふうに思いがちなんですね。確かにイザヤとよりかエレミアが後の時代ですけど、もうこういうふうに、この40章以降っていうのはそういうまたその保守の以降の解放されることこれからのことなんですね。そういうふうに、このことはですね、最後に書いたということは、それぐらいですね、ヒゼキヤのような人でも油断をしたらこのように大きな崩壊のいわばきっかけ、引き金にもなると、要因にもなりうるんだと。聖書っていうのは本当に人間を褒めないと、人間がいかにこういうふうに脆いものかと。ヒゼキヤは一方で非常に優れた王だったと書いてあるのにですね、こういうふうなことで、ヒゼキヤもこんなに弱いとこあったのかとですね。で、神様のこの予言がこの成就するんだと、要するに神様のご計画中心ということなんですね、聖書というのは。特定の人間がこんな偉いことをしたとか、それが目的じゃないという、偉いことをしてもそれも神様がそのように導いたと。だからうっかり神様中心にまず思わなかったら、このようにどんだけ過去何十年間信仰的に来たとしてもですね、最晩年になって心を緩めたら何もならないと、イエス様も言われた、絶えず目を覚ましていなさいということでですね、こんなふうに歴史の実例を通して、書かれてあるということなんです。こうしたことはこの場合ですね、 ヒゼキヤはよく旧約聖書に出てくる王のように偶像崇拝をしたとかですね、偶像の儀式を持ち込んだとか、そんなことでなかったんですね。この最後のこと、ただ見せたというだけで、だけどそこには密かにそういった大きな新しい国に頼ろうと、神様が 守るんだって言ったのに、それを全面的に信頼してたら、このように違法の国に、遠くのバビロンに全部見せてですね、そして友好関係してそっちに頼ろうかっていうふうな発想出てこなかったわけですね。このことを考えますと、確かにですね、神様以外のものにうっかり軸足を移したりすると、どんな人でも大きなつまずきに入り込むと、これは聖書でもありますね。アブラハムでも間違ったり、これはヤコブでもあったり、これはモーセでも最初は人に頼って、そして遥か遠くまで逃げていってどうすることもできなかったというんですね。人って自分の力で、ダビデもよく知られた非常に大きな過ちを犯してしまったと、ユダも最初は召されとったはずなのに、お金の方にだんだんと引っ張られて、裏切ったということもあります。で、ペテロもですね、3年間も封印しとったのに自分というものにまだ頼るということがあったから、自分の考えや決心や自分が上になりたいとか、そう残ってたものだから、そういう惨めな裏切りということをしてしまったとかですね、その後もですね、ペンテコストであるほどの聖霊を受けたけれども、周囲のユダヤ人キリスト者がどうしても割礼しなんだダメだと言って、いつの間にか信仰だけ信じた、それだけで救われている法人も、そういうことを忘れていったりして、非常にパウロから免職されたとかですね、そういったことはいろいろあるわけです。だからこれは他人事でなくって、わざわざこの最後にこのような非常に、模範とならないようなことがありますが、実はこれはこういう形で聖書は警告をしているということなんですね。で、私たちはですね、考えてみましたら、人間って何かを見せたいと、自分の能力、あるいは自分の力、あるいは権力、あるいは女の人だったら、自分の仕事がこんなにできるとか、あるいはこんなに顔がきれいとか、あるいは物を持ってこんなに立派ねとか、こんなに立派な車とかですね、何かいいものを持ったら見せたい見せたいという、その本当に神様の栄光を見せたいと思ったら、そんなものは思わないはずなんですね。きちんと見出しになりますのは、相手に何か良いものを与えたいということは、自分がそれで立派そうに見えるとか評価を高めるということなんですね。それにいつも神様中心にすると、そういうことですから、本当に私たちが絶えず見せないといけないのは、さっき熊井さんが言われたように、この神様の栄光を少しでも見せたいと、あるいは自分に神様は何をしてくださったかということを示したいと、そういうようなことであって、この場合ヒゼキヤもですね、こんなものを見せるべきじゃなくて、もう死にかかっとったところをですね、神様によって救われたのだと、本当に我々の神の力は素晴らしいと、しかもアッシリアの時はこのようにして信じておったら、不審な手を除いてアッシリアをこの世に滅ぼせてくださったんだと、そういうことを見せなきゃならなかったんですね。証として言わなきゃならなかった。だから我々たちたちも人の前に何を見せるべきかというふうなことをですね、こういうところからですね、見せよう、あるいは語ろう、神様によって生かされているというさを見せる、これが一番私たちにとって大事なことで、この点は本当に弱っている人でも、前後集会いた松田さんのような人も非常に弱って、普通の意味で仕事何もできない、もう死ぬかどうかわからんで、言ったらよろよろし持ってきたと、だけど神様によって生かされているって自然に出てきたら、それを他の人も何か励ましになると、そういうことなんですね。その点は本当にこの100歳の梅子先生という話もありますが、そこで見せたいのはヨボヨボになった自分であると、こんなヨボヨボになるまで神様がしてくださったと、そういうものを見せる、それが証しということですね。 そういうふうに、まあ、このところにおいては、まあ、なぜこんなことが最後にあるのか、私もこの最第一位材、第二位材と大きく分かれているので、一番早くから、中華書には何でも大体書いてありますから、一番最後は随分このしりくりとんぼみたいにですね、どうしてこんなことを書いてあるのかなと、不思議に思って、ずっと以前読んだ記憶があります。でもそれはこういうところもですね、この配列の仕方も意味深いわけですね。私たちは本当に肝心なことはいつも神様のことを表すと、神の栄光を表したいという、神様のことを知らせたい、だって自分のことは、あるいは自分をこんなに持っているとかですね、こんなことを見せびらかしたら、これこそ神様から罰せられるだろうということなんですね。与えられたものがあればそれは神様のために使うという、まあ、そういったふうに万事を心を向けるということだと思ったわけですね。それから、まあ、こういったですね、非常に仲良しだと思ったのに、この全く自分を滅ぼす敵になるんですね、最大の、まあ、ここにもですね、人に頼る者は呪われるってエレミアが後に言ったけれども、まあ、そういうことなんですね。全面的に信頼してですね、神様以外の人間をしたら本当にいいことは起こらないと。人間というのは個人的にもに国家的にも非常にこの変わりやすいものだと。で、こういったことはイエス様ご自身も経験をされたということですけれども、一つだけ最後に詩編のですね、41編というのものを、これはヨハネ福音書でここのところは引用されているわけです。詩編の41編の10というところです。875ページ、詩編の41-10です。このところですね、私の信頼していた仲間、私のパンを食べる者、一緒に食事をして信頼しとった者が威張って私を足蹴にすると、まあ、これもさっきのバビロンもそうだったんですね。ヒゼキヤは俺までまで信頼をして、ね、はるばる言えば病気の見舞いにも来てくれたと、本当に信頼しとったのに、まあ、足蹴にされたところを滅ぼされてしまったということであるわけです。でこれはさっき言いましたね、ヨハネ福音書にもこれ開かなくてもいいですけども、ヨハネ福音書のところ書いてありますと読んでいますから、13章の18に書いてありますね。しかし私のパンを食べている者が私に逆らった、これはギリシャ語訳によってちょっと違うんですという聖書の言葉は成就しなければならない。ことの頃前に参っていくことが起こるときに、私は存在者だと、あるということをあなた方は信じるようになるためだと言ってですね、最後の夕食を始めるときに、このところを引用されたぐらいです。だからそれぐらいですね、人間って本当に弱いものだということを知って、不動の岩である神様にいつも頼っていくと、そういうことをですね、ここのところは表しているということです。はい、以上です。